知りたい藤沢さん、今日は赤もファームさんをご紹介します。代表の保坂裕太さんにお話を伺います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですね、こちらの赤もファームさん、畑の場所ご紹介いただいてもいいですか？
はい、私のですね管理している畑、こちらについては藤沢市の辻堂、それから茅ヶ崎市の赤羽、こちらで露地野菜を作っています。それと小田原市の下曽我でみかんや梅、キウイフルーツなどの果樹を育てているような形で、約1ヘクタールの土地となっています。
現在ですね、3カ所の場所で畑をやられているということなんですけれども、保坂さんはこの農業というものをですね、いつ頃どのようなきっかけで始めたのか教えていただいてもいいですか？
はい、2023年の5月から農業を始めました。私が農業をですね始めたきっかけというのが、私もともと小田原市の下曽我という地域の出身で、私の実家の周りが梅林があるところなんですよね。で、私もともと会社員勤めをしておりまして、約数十年ぐらいですね小田原に帰ることがあまりなくて、で久しぶりに故郷に戻ってみたらですね、だいぶ荒廃してるというかですね、ちょっと元気がない姿を見たというところから思うことがあってですね、それでまあ私が地域のためにですね何かできないのかなというふうなところで、ちょっと農業をやってみようかなというふうに思った次第です。
3カ所畑があると最初にご紹介いただいたんですけれども、はい、一番最初は小田原の地元のところで始められたりしたんですか？
一番初めはですね、今こう住んでいるこの藤沢市の辻堂なんですよね。自宅から近くて、特にこの住宅地が多いこの辻堂で、まあ、私が幼少期に体験したようなですね、こういう自然とか農作物、まあ、こういう触れ合う機会っていうのはですね、やっぱり今の子たちって少ないのかなというふうなところで、この住宅地の中にあるですね、限られたこう農地があるわけなんですけども、まずそういったところでこの一つ農業やってみたいっていう気持ちが強くてですね、それがここが一番最初っていうようなところですね。
藤沢という地で農業をまずは始めたということで、どんどん規模を広げてですね、はい、現在は3カ所の場所で農業をやられているということなんですが、この赤もファームさん、農園の特徴としてはどういうものがあるのか教えていただいてもいいですか？
はい、私の作ってる野菜自体がですね、非常に種類が多いっていうのは一つの特徴だと思います。通常の農家さんですと、例えばナスならナスがですね、ピーマンならピーマンということなんですけども、私は約20種類以上ですね、品種でいくとですね30品種、おそらくそれ以上やってるかと思うんですけども、季節によっていろんな顔色がある、こう賑やかな農園になってるのかなというふうに思っています。あとはできたお野菜についてですね、形とかですね、そういった部分についてはあまりいい形ではないんですけれども、やはり鮮度が非常に高いというふうなところがありますので、非常にこう美味しく食べられるんじゃないかなというふうには思っています。
本当にいろんな種類の野菜を育てられているということで、この赤もファームさんに来ていただければ、同じナスでもさまざまな種類が出会える、買うことができるということですので、自分の知らない野菜、新しい発見、出会いっていうのも多くあるような農園になっているということでご紹介いただきました。また鮮度抜群の美味しいお野菜をですね、多くの方に味わっていただきたいなと思います。まもなく8月ということで、今はですね、こちらの赤もファームさんではどのようなお野菜育てられているのかご紹介いただいてもいいですか？
そうですね、今現在ですと非常に種類はあるんですけれども、例えばナス、ピーマン、それから甘長唐辛子に普通のトウモロコシ、それから人参、落花生、枝豆、ズッキーニとかですね、かなりちょっといろんな種類ちょっと入れているような状況です。で、これから8月に向けてなんですけれども、だいぶちょっと落ち着いてくるかなとは思うんですが、ナスもですね3種類以上育てたりもしてますので、ナス一つとってもですね、いろんな味を楽しめるのかなというふうには思っています。
ここの農園はさまざまな種類育てられているということで、ナスも3種類も育てられているということなんですけれども、特にこれ知ってますかっていう品種あったりしますか？
そうですね、長ナスなんですけれども、はい、私はこの長ナスでですね焼きナスを作るんですよね、はい、この長ナスで作るこの焼きナスは、これは本当にすごく美味しいものになりますので、ぜひ挑戦していただきたいなというふうに思います。
美味しい食べ方教えていただきましたので、ぜひこの赤もファームさんの長ナス手に取っていただいて、焼きナスにしてぜひ召し上がっていただきたいなと思います。赤もファームさんは3カ所で農業をやられているということで、始めてみて感じた農業のやりがい、どのようなものなのか教えていただいてもいいですか？
やはりですね、何かものを作る仕事になりますので、 野菜たちをですねこう作ってるその過程、このプロセスというのはまあ非常にこう楽しいですし、まあ、実際それがこう出来上がった時にけさば飯があって、まあ、それがすごく美味しいと、これがやはりすごくやりがいがあるなというふうに思います。であとはまあ今ここの辻堂でですね直売所定期的に開いているんですけれども、すごく人と人とのつながりというのがやっぱりできるところ、一つの交流の場みたいなところになったりしてですね、まあ、そういった部分では役に立っているのかなというふうには思ったりはします。
この住宅地の中にあるということで、多くの方がですねこの畑の前を通られているところを今日拝見させていただいたんですけれども、もう皆さんおはようございますという声をかけていてですね、地域とのつながりっていうのを本当に感じられるような場所にある赤もファームさんだなということをとても感じることができました。また農業1年やってみて感じた大変なところ、どのようなところがありますか？
はい、大変なところはですね自然ですよね。気象状況であったりとか、まあ、それが暖かいのか寒いのか、あるいはやっぱりその風が強いのかとかですね、雨が降るのか降らないのかとか、やっぱそういったところですごく野菜たちのその生育に影響するところ、実際にやはりその環境によってですね全くうまくできなかったというものもありましたし、ただそれが一つ一つ経験として次につなげられるものになるんじゃないかなというふうには思っていますので、まあ、失敗とは捉えずに、まあ、いい経験だったなというふうな思いながら進めているような形ですかね。
保坂さんがですね一生懸命育てた野菜はどこで買うことができるのか、購入できる場所を教えていただいてもいいですか？
今辻堂で直売所を定期的に開いておりますので、まずそこが一つの拠点かなと思っています。それとサミットのテラスモール辻堂店ですね、農産物直売コーナー、それから T サイトの向かいにあるヨークフーズさん、こちらの直売コーナー、こちらの方にですね私のお野菜定期的に置いておりますので、ご興味あればですねご覧いただければというふうに思います。
直売所は毎日開かれていたりしますか？
直売所に関しては今現在はですね火曜日、それから木曜日、土曜日9時半から12時までというふうな形で開いております。
他の販売っていうのはこの日にちみたいな決まりとかってあったりします？
そうですね、特に決まりはないんですけれども、サミットテラスモール店についてはですね基本的には毎日置いているような形になりますので、楽しんでいただければなと思います。
直売所は週に3回午前中ということですので、ぜひご興味ある方はですね直売所来ていただきたいなと思います。場所もですね羽鳥中学校の南側ということで、羽鳥中学校目印にですねお越しいただければと思います。また赤もファームさんのお野菜だよっていう目印あったりしますか？
そうですね、例えばトウモロコシであればちょっと専用のタグですね、そういったものつけていたりとかで、これからまあちょっとじゃがいもの方ですね出そうかと思っているんですけれども、じゃがいもの袋も紙袋を使用したりしていまして、でそこに赤もっていうスタンプ置いてたりいたしますので、まあ、一つはそういうのが目印かなと思っています。
今日ですねそのタグ見させていただいたんですけれども、トウモロコシっていう書体もですねとても可愛らしく、また絵もついてる本当に可愛いタグになっているので、確認していただいて手に取っていただければなと思います。またこの赤もファームさんのお野菜を購入した方からはどのようなお声いただいてますか？
そうですね、本当ありがたいことにですねすごく美味しいとかですね、あるいはすごく甘いとかおっしゃっていただく方もいらっしゃいます。で中には非常にこれもありがたいお話なんですけれども、子育て世代のママさんがですね、子供が嫌いな野菜をここの畑で作ってる野菜を食べて、子供がそれをすごく食べるとかですね、美味しい美味しいって食べる、まあ、そういったところですごくいい経験させてもらったっていうですね声もいただいたりはします。
お子さんが嫌いな野菜を食べてくれるっていうのは親としてはとても嬉しいものになるんじゃないかなと思います。また赤もファームさんでは地域の方と一緒に取り組んでいる体験があると伺ったんですが、そちらについてもご紹介いただいていいですか？
そうですね、今年からにはなるんですけれども、この辻堂の畑の近くのですね、明治学園羽鳥幼稚舎さん、そこと一緒になって1年間を通じたその栽培体験などもしています。でそこでお野菜の種をまいたりとか、できた野菜を召し上がっていただいたりとか、あるいはその畑の土を触って泥団子を作ったりとかですね、まあ、そういう土いじりとかもですねしていただいているっていう取り組みもしたりはしています。であとはここに来ていただいたお客様についてはですね、欲しい野菜があれば取っていただくということもですね全然できますので、特にこう体験料とかもなくですね普通に取っていただく形もしていますので、ぜひそういったところも経験いただければなというふうに思います。
農業体験というものを幼稚園生の方にですね提供されているということで、この場所に来ればですね幼稚園生は1年を通して楽しく自分たちでお野菜作れるということですし、また私たちはですねこの直売所に来たら自分の手で 取ることもできるということですので、気になるという方はですね、お声掛けいただければと思います。そうしましたら、こちらの赤もファームさん、どこから情報を入手することができるのか教えていただいてもいいですか？
はい、この赤もファームのですね、情報の発信については主に今インスタグラム、そこで例えばその月の直売所の営業日であったりとか、あるいはマスコミ関連のメディア情報等についても発信させていただいたりとか、ちょっと私がこう気になったことであったりとか、農業に対する思いとか、そういったものを随時ちょっと更新させていただいておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
気になるという方はインスタグラムで赤もファームと検索いただければと思います。それではおしまいにですね、ラジオを聞きの市民の皆様へ向けてメッセージや PR をよろしくお願いします。
はい、辻堂、非常に住宅地があり、そして、海や山へのアクセスもすごくいいところだと思います。これは辻堂に限らず、藤沢というふうなところで見てもそうだと思います。ただですね、なかなかこう自然とかその農業という部分に触れられないとかですね、そういうところも、ね、実は出てきているんじゃないかなというふうに思っています。で、私はですね、この辻堂住宅地の中にある畑でですね、ぜひそういった日頃経験できないような体験をですね、していただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ畑に遊びに来ていただきたいなというふうに思っております。
知りたい藤沢さん、今日は赤もファームさんをご紹介しました。お話を伺いましたのは代表の保坂裕太さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。